あ、メッセージを、泊まり彦美牧師よりいただきます。あなたはメシアと題してメッセージを、拝聴いたします。
皆様おはようございます。2月3回目の日曜日となりました。第1週目は韓国サメル教会の劉先生がお話をメッセージをなさいましたね。で、第2週目は、沖縄バプテスト連盟の講談交換がありまして、平良義郎牧師が、御言葉を取り継いでくださいました。第3週、今日も午後も連盟のさまざまな働き、教会は女性会の研修もありますし、さまざまな催し物がこうあります。その一つ一つ祝福されることをですね、心から祈っています。では短くお祈りして、それから御言葉をお取り継ぎいたしましょう。愛する天の父なる神様、聖霊なる神様をお迎えいたします。どうぞこの街道いっぱいに、聖霊なる神様が共に臨在し、私たちを心も体も霊も取り扱ってくださいますよう祈ります。また御言葉の良い証、また御言葉を取り継ぐことができるようにどうぞ助け導いてください。世界の礼拝のうちにも届いてください。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は、とてもよく知られている聖書の箇所の、一つです。マタイの16章、ペテロが信仰の告白をする、その場面に、なります。私は今日、あなたはペテロと題して、あなたはメシアということを語ります。そして次私の担当の時にはあなたはペテロというふうにですね、このイエス様とペテロのこの信仰のやり取り、その中から私たちも教えられてまいりたいと思っております。さて、今日の聖書の中で16章、特に1節から13節から16節を読んでまいりますが、もう一度お読みしたいと思います。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちは、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだ とか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペテロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。ここまでを今日お話し、メッセージを取り継ぎたいと思っております。メシアというのはヘブル語で救い主という意味を持っています。もともとメシアは油注がれたものと、聖書の中では、そのように私たちに語っています。聖書の舞台であるユダヤ人イスラエルの国では、王様、祭司、預言者が神の御用にあたります。その三つのこの働きに、神様は油を注いでくださると、神様の御用のために用いてくださると、そのように聖書は語るわけです。王様はどういう働きをしますか？それは、治めるという、国を治める、外敵から守るという、そういう役割を持ってますね。では、祭司はどういう務めをいたしますか？それは、神と人をつなぐ、神様への礼拝を、こう、導く働きをすることです。生贄を捧げることもありますし、神様に祈ることもありますし、こう神と人々をつなげる、そういう役割を持ってますね。では預言者はどう という働きでしょうか。それは神の言葉を預かってそれを伝えていくという、そういう働きをします。預言者の世は銀行にお金を預けるという、そういう預けるという言葉を用いています。ですから神の言葉をいただいてそれを伝えていくということになるわけです。イエス・キリスト、今日の舞台はイエス・キリストとペテロが二人、中心になって、展開していきますけれども、イエス・キリストという名前、お名前を聞いたときにですね、イエスが名前でありキリストは名字だと思う方々もおります。でも実際はそうではありません。イエス・キリスト、イエスが名前であることは確かですけれども、両親からつけていただいた。しかしイエス様の場合はですね、神の使いがこのような名前をイエスと名付けなさいって言われたわけです。で、キリストはこのヘブル語では油注がれたもの、救い主ということは、このヘブル語でメシアとメサイアと言いますけれど、この新約聖書の舞台ではその救い主がギリシャ語ではキリストというふうにこう変わります。ですからイエス・キリスト、イエスは救い主、イエスは油注がれたものという意味がですね、イエス・キリストの本来の意味です。ですから名前がイエス・キリストというよりも油注がれたイエスと救い主イエスという、そういう意味を持って、いるわけです。で、私たちは、教会生活を送るときに、あるいは信仰生活を送るときにですね、聖書を読みなさいって、あるいはよく祈りなさいって、よく賛美しましょうと、そういうことをですね、私たちはお互い言い交わすことがあると思います。牧師も聖書を読むように、通読するように、また気をつけて読むようにって、アドバイスをします。そしていつも喜んで祈るんですよと、そのようにこう進めることがあるんですけれども、でも信仰生活の中で、教会生活の中で最も大切なことは、それはですね、イエス・キリストが私の救い主であると、そのことを告白することです。ですから、まさにイエス様は、ペテロが言われたように、告白したように、あなたはメシアですねって、救い主ですね、キリストですねって言われた、その告白が私たちの信仰生活の中心と言っても良いと思います。それがなくて祈る、それがなくて聖書を読むということではないと思います。ですから、エゴヤ教会、また世界の教会もですね、この私たちが最も大切にする信仰生活の中心は、イエス・キリストが私の救い主だって、私のメシアだと、そのことをですね、はっきりと告白する。その信仰を神様は求めておられることです。今日ですね、今日の聖書の箇所を大きく二つに分けて私は読んでみたいと思っています。で、一つはこのペテロが告白するに至るその背景、そのことをですね、まず確認しておきたいと思います。イエス様が言われましたよね、15節で、それではあなた方は私を何者だと言うのかとイエス様が聞かれたことです。それに対してシモン・ペテロは、あなたはメシア、そして生ける神の子ですと答えていったわけです。ですから最初に一緒に考えたいことは、イエス様があなた方は私を何者だと言うのですかと声をかけるその背景ですね、そのことを心に留めて読んでいきたいと思います。背景にはですね、 三つのこの状況があります。一つはこのピリポカイザリアという場所です。ピリポカイザリア、これと似たような名前がもう一つありますが、それは地中海沿岸下の方にですね、イスラエルの国のどちらかというと真ん中から下の方にカイサリアという港町があります。今でも円形劇場があって、そしてそれは今でも用いられている円形劇場でありますね、港町ですね。で、そのカイサリアと地中海沿岸にあるカイサリアと、それからこのガリラヤ湖の北30キロのところにあるヘルモンの山のふもとと言ってもよい、そういうところにですね、ピリポカイザリアという、町が、起こされて、行きました。もうご存知のようにカイサリアというのはローマの皇帝のこの称号ですね。カイザー、カイザル、カイサリアというふうにですね、言葉が用いられていくので、ですからこの両方の二つのこの町はローマの皇帝を覚えることのできる、称えることのできる、そういう場所でもあったわけですね。さて、ピリポカイザリアは北の方にあって、それはヘルモン山のふもとでもありますけれども、その、町村はですね、このシリアの国の国境に近いところにあります。そしてそこで、そこはエルサレムの首都から遠く、そしてガリラヤ湖の町々からも遠く、どちらかというと静かな避暑地のような場所であると言ってもよいのです。で、そこはユダヤ人が暮らすそういう場所ではなかったようです。で、ルカの九章の一節の中にはですね、祈るためにイエス様はピリポカイザリアに退かれたと、そのように書かれているところがあります。ですからイエス様は目的を持って祈るため、あるいは弟子たちをこれまで一年半共に過ごしてきたんですけれども、このみんなからこう避けて静かに弟子たちとリトリートをする、共に過ごす、そういう時間をですね、持ちたいと思ったのだと思います。ですから一つはこの地域ですね、このピリポカイザリアという町にイエス様と弟子たちは祈るために、あるいはこれまでの一年半の歩みをまとめるかのようにですね、そしてそこで、あなた方は私を何者だと言うのですかとイエス様が聞かれたことになります。それから二つ目、このバックグラウンド、背景ですけれども、イエス様が質問する背景ですけれども、このピリポカイザリアというのはローマの皇帝を崇める、礼拝する、そういう場所でもあったんですね。でもそれだけではなかったんです。シリアの神、それはバールの神と言ってもよいのですけれども、バールの神、豊穣の神、収穫の神、その神様があちこちで建て祀られている場所でもあったようです。それからそれだけではなくて、ギリシャの神、パンの神と言いますけれども、そのギリシャの神々もそこで祀られていたわけですね。ですから静かな避暑地のようなところでもありますけれども、でも考えるとローマの国、シリアの国、ギリシャの国、その当時大きな力を持っているその大国が、そのピリポカイザリアの町でこう感じることのできる、その国々を思うことのできる、そういう場所でもあったことです。ですからこのピリポカイザリアはこの大国のことを覚える地域でもありますし、それから神々が建て祀られている、まあ、そういう場所でも あったわけです。それからもう一つ、今日の聖書の箇所で 前半注目したいことはですね、三つ目、それは弟子たちに聞きましたね。人々は人の子のことを何者だと言っているのか。人の子というのはイエス様自身のことですね。よく聖書の中では用いられていきます。私のことを何者だと言ってるのかって、人々はどう言ってるのかと聞きました。そうすると弟子たちは答えて14節、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人も、他にエレミアだという人も、預言者の一人だという人もいますと、弟子たちは答えたわけですね。ですからイエス様はここで人々はどういうことを言っているのか、私のことについて何と言っているのかと聞いたときに、弟子たちは、人々はユダヤの人々はエレミアですよ、それからエリアですよ、それからバプテスマのヨハネですよと名前を挙げて、イエス様がこういう人のこと、こういう人の後を継いでいるものではないか、あるいはその人たちが生まれ変わったのではないかと、まあ、そのようにですね、ユダヤの人々が考えていると、そのことをですね、こう人々は言われたわけです。でもこの名前の中にですね、イエス様と同じ働きをする共通点がですね、見えるわけです。例えばバプテスマのヨハネ、見よ神の国が近づいた、悔い改めて神を信ぜようと、神のところに来なさいとバプテスマのヨハネはですね、公にメッセージを伝えたんですね。そうすると多くの人たちがやってきて、そして彼からバプテスマを受けたと聖書は記しています。イエス様の第一声も、神の国が近づいた、悔い改めようという、このバプテスマのヨハネと同じメッセージをですね、イエス様も公の生涯の第一声はそういう言葉だったんですね。ですから人々はバプテスマのヨハネ、ヘロデ王によって首を切られていきますけれども、虐殺されていきましたけれども、このバプテスマのヨハネが生き返ってきたのではないかと、そのように感じる人たちもいたんですね。それはバプテスマのヨハネもイエス様も同じような共通のメッセージをこう人々に取り継いだことでもあったからです。エリアはどうですか。エリアは旧約聖書の偉大な預言者の一人ですよね。彼はカルメル山でバールの預言者たちと、バールに仕える預言者たちと戦ったわけですね。その時エリアは大勝利をいたしました。でイエス様も預言者として、このあらゆる偶像に対してこう偶像から立ち返って、聖書のイスラエルのアブラハム、イサク、ヤコブの神にみんなこう向かうようにと、信仰を新たにするようにと、そのようにですね、励ましていったことですね。ですからエリアとイエス様の働きがとても似ている、こう働きだと多くの人たちは理解していたわけです。それからエレミアという名前も出てきましたね。エレミアは涙の預言者と言われています。そしてイスラエルの国、エルサレムの人々が本当にこう外見は神様に仕えているようでも、でも中身はそうではない様子がありましたね。でイエス様もそういうこの様子をご覧になって気づいていて、そして本当に心から悔い改めてこの神に立ち返るようにと涙を流し、エルサレムを見たときに、エルサレム、エルサレム、我が都よ、間もなくあなた方はエルサレムを滅びるよと涙を流して、エルサレムの崩壊についてイエス様も泣かれたというシーンを聖書の中に見ることができます。ですからこのイエス様の働きが、エリア、エレミア、バプテスマのヨハネ、他の預言者たちととても共通する、そういう姿をですね、人々は気づいていたことでした。ですから人々はこのイエス様が、あなた方は 人々は人の子のことを何者だと言っているのかと、まず最初にイエス様が問いかけたことです。さて、大きな二つ目に行きますけれども、シモン・ペテロが答えていく様子が描かれていますね。あなたはメシア、生ける神の子ですと答えていきます。で、ペテロという人物は、弟子はですね、何でも一番に、何か聞かれたら私が、って、はいって手を挙げる、そういう性格を持っていたようです。ですから、弟子たちの中でも、12名の弟子たちの中で、ペテロはとてもリーダー的な存在、はい、はい、はい、はい、と掛け声よくですね、イエス様に使える、そういう弟子の一人でもあったわけです。そういう性質を持っているペテロですけれども、でも今日の聖書の部分では、ちょっと違うと私はこう示されています。何が違うかというとですね、イエス様があなた方は私を何者だと考えますか、言いますかって言ったときに、すでにペテロの中には答えがあったと私は聖書をこう読みながらですね、感じています。例えば、イエス様がこのペテロを人間を取る漁師に迎えるときにですね、イエス様は船を出しなさいって、そして船から人々にメッセージを語りましたね。で、その時にペテロたちは一晩中漁をしたんです。ですけれども、何一つ得ることができなかったんですね。もう疲れ果てて網を洗っている状態でイエス様は来て船を貸してくれ。そして船を貸して、あとお話が終わったらですね、今度は沖に出て、深みに出て漁をしなさいって言ったんですよ。イエス様は大工の子です。一晩中私たちは働きました。何にも取れません。この湖のことを私たちがよく知ってます。という思いがあったと思いますが、ペテロはですね、イエス様の言葉に聞いたんです。お言葉ですから、船を出しますって言ったんです。そしたら、イエス様の言葉に従ったペテロたちはですね、大漁だったんです。一艘では間に合わなくてですね、このヨハネやヤコブの船も助けてくれと言って、もう二艘の船がですね、お魚いっぱい得ることができて、岸に戻ってきたんですね。その時にペテロは言ったんです。イエス様に、私から離れてくださいって。私は罪人です。あなたにこう、お会いする、近くいる、そういうものではありませんというふうにですね、ペテロは答えている。ことがありました。それはルカの5章の中に書かれています。しかしそれだけではなくてですね、イエス様がこう湖を歩いて来られたところがあるんです。そしたら、弟子たちはですね、その時イエス様は一緒にボートには乗ってなかったので、もう幽霊かと亡霊かと思ってとても驚いていたんですね。その時にイエス様は私だから心配しないでというふうに伝えられてボートに乗り込みますよね。そしたらこの海や風が静まったと聖書に書いてあるんです。その時にペテロは告白したんです。誠にあなたは神の子ですとそのように言われたんですね。ですから二つ今例を挙げましたけれども、でももう一つ挙げるならば、カペナウムという町でですね、人々がイエス様のお話を聞きにやってきたんですね。そしてイエス様が、私は命のパンですよ、私から命のパンを食べなさいって、そういうことを言われたんですね。そうすると人々はですね、びっくりして、パンを食べる、命のパンを食べる、一体これはどういうことかとわからないので、人々はですね、立ち去る人々が大勢いたって言うんです。でもその時にペテロは言ったんですね。ペテロは、イエス様、ペテロが言う前にですね、このイエス様が言われたことをあなた方も去ろうとしているのかって、そういうことを言われたんです。そうするとペテロはですね、いえいえ、私は あなたの元を去ってどこに行くことができるでしょうかって。あなたは命のパンです。命の御言葉を持っておられます。私たちはあなたから去ることはありません。あなたは神の聖者です。と。そういうふうにですね、ペテロは答えているんです。それが一年半続いた中で、ピリポ・カイザリアにやってきて、そしてイエス様が、あなた方は私を何者だと言うのですかと、そのように聞かれたことです。で、私は思うんですけれども、イエス様は弟子たちの心の移り変わりをよくご存知だったんだなって思います。そして、こう、最初から私は誰ですかって聞いたのではなくて、一年半も経ってから待っていて、そして弟子たちの様子をご覧になっていて、イエス様は丁寧に弟子たちに私を誰だと言うのですかと、そのようにですね、言われたことです。ですから、イエス様はペテロの変化、まあとても自分の思っていることをさっと言う、そういう性格を持ってはいるんですけれども、はいはいって何でも一番先に言って答える、そういうペテロではあるんですけれども、でも、そのペテロも、イエス様と過ごしている間に、一年半の間に変わってきている、そして成長している、そういう様子をですね、イエス様はきっとご覧になっていたということができます。で、そういう中で、イエス様はペテロに、あなた方は私を誰と言いますかと、そのように言われたことですね。ですから、ペテロの変化をですね、イエス様はよくご覧になっていて、そしてペテロは確信を持って、そして確信を持っているだけではなくて、それが言葉に言い表されるような告白へと、イエス様は導かれたということが言えます。英語の言葉で三つの C をですね、このペテロの様子を考えて、こう言う、挙げるとするとですね、consider という、こう思い計るって考えるという言葉がありますね。C で始まります。それから二つ目、確信というのは conviction という言葉が使われます。それから三つ目、告白するは confess というふうになりますね。ですから、この流れをイエス様はよく気づいていて、ペテロにふさわしい時に、時にかなった時に、ペテロに信仰の告白を導いたということが、今日の聖書を通して考えることができます。ですからイエス様は強制的に、私は誰ですかって、そのように聞くお方ではなくて、その私たち一人一人の信仰が温まって、成長していって、そして、イエス様を救い主として信じ受け入れることのできる、そういう素地をですね、イエス様は用意しておられるということになります。ですから私たちはどうでしょうか。この変化の中でイエス様をこう救い主として信じ受け入れ、そして現在に至っていると、いうことではないかなと思うんです。あまりにも急に一遍に、こう信仰の告白、などするときにはですね、それはとても間違いやすい、問題を起こしやすい時もあると思います。でもイエス様はよく待たれていたって、忍耐をしていた、まあ忍耐というよりも、そのペテロたちの弟子たちの様子をよくご覧になって、時にかなって私を誰と言いますかと聞いたことだと思います。ですから、私自身の信仰のこともやはり考えながら、イエス様に従っていくことができたらと、思って、おります。さて、最後ですけれども、あなたは、キリストです。メシアですと、ペテロは告白いたしましたね。そして、しかも彼の答えはですね、16節、シモン・ペテロが、あなたはメシア、 生ける神の子ですという二つのことを言われたんですね。あなたは救い主キリストです、そして生ける神の子ですと、そのように答えています。どういう神様ですか？どういう神様をあなたは信じてるんですか？このペテロが言ってる神様っていうことはどういう神様ですか？と、神々がこのピリポカイザリアにたくさんいるじゃないですか。パンの神、ギリシャの神、シリアの神、バールの神、そして皇帝のようにこの力を持ってる人間の神と言われるような、そういう人間神と言われるような人もいるじゃないですか。あなたの信じている神とは一体誰ですかって、そういうことをですね、私たちは問わなければいけない。ご愛教会の私たちが信じている神とは一体どういう神様ですかと、その神様を私たちは告白する。この場所では、この聖書の箇所では、ペテロはイエス様、あなたは神の子ですって言ったんです。救い主ですって言ったんです。イエス様は言われましたよね。私を見た者は天の父なる神を見た者と等しいって言われたんです。ですからイエス様は私は神ですよと言ってるのも同然ですね。では、その神はどういう神様ですかっていうことなんですけど、聖書は私たちにこの世界を創造された神ですよ。そしてこの歴史を導いてくださってる歴史の神様ですよ。それからアブラハムをあのユーフラテスのこの地域から呼び出して、そしてこのアブラハムに祝福を与えて、そのイサク、ヤコブ、その子子孫孫が大きな祝福を得ますよ。そして老齢のこのアブラハムにこの子供を授けてくださって、考えられない、人間の力では考えられないその恵みをアブラハム、さらに与えましたよ。それからさらに、律法を、神の規則を与えることがありましたし、40年のアラの出エジプト、そして約束の地に向かって導いてくださった。そして人々が王を立ててくださいというので、そして王を立てるようになった。でも、神様が王として、このイスラエルを守り導いてくださっていますよと。そのようにですね、創造からこれから終末に至るまで、この神様が私たちを導いてくださって、愛してくださって、私たちを本当にこう顧みてくださるお方だと、そのように語ってるんです。ですからこのピリポカイザリアの周りにあるですね、偶像の神々、死んだ神ではないって、あなたは生きる神の子ですよねと、そのように生ける神の子ですよねと、そのようにペテロは告白しているわけです。あの皇帝も確かに立派なこの皇帝、この世の賢者、この支配者であるけれども、命が短いですよって、いつまでもその皇帝はこの命が続くわけではないですよって、限りがありますよって。でも私たちの神は永遠なるお方です。アルファでありオメガである、最初であり最後である神ですよと、そのようにですね、そういう神様を私たちは信じているんです。ですからペテロが、あなたはメシアですよね、キリストですよね、救い主ですよね、私はあなたが生ける神の子であるって、そのことを信じてますというこの言葉は、とても大変な告白をしてるんですね。ナザレの子、大工の子じゃないですか。目に見える子供じゃないですか。子供から成長したわけですよね。その人間に向かって、生ける神の子、救い主、油注がれたものはあなたですよね、と言っているんです。普通はそういうこと言えません。でも、ペテロはですね、1年6ヶ月、イエス様と暮らした中で、心に刻まれていることは、あなたは救い主、生ける神、その子ですよね。そしてイエス様もバプテスマを受けたときに、天が裂けて声がして、そして聖霊が下ってきていましたね。そして神は言ったんです。これは私の愛する子、 これ私はこれを喜ぶ、これに聞けと言われたことでもあるんです。ですからこのペテロの信仰の告白っていうのがどれほど私たちの信仰にも必要で、同じようなイエス様、あなたは救い主で生ける神ですよねって、その神を私は信じてるんですよねって、それが教会の私たちの五夜教会のこの言葉なんです。信仰の姿であるわけです。ペテロはこのように告白することによって、言葉によって言い表すということを、自分はこう生きていきますということになるんですね。ですからペテロは新しいペテロに変わったんです。イエス様を信じ通して生きていきますって、そういう信仰の告白をしたわけです。ですから私たちはですね、教会に来てまだ間もない方々もいるでしょう。あるいはまだよくわからない、イエス様のことがよくわからないという方々もおられるでしょう。あるいはもう長年、もう何十年と、もう礼拝をし、そして教会生活を送っている方々もおられると思います。いろんな状況は違うと思いますけれども、共通している私たちの信仰の姿勢というのは、それはイエス・キリストが救い主で、そして神の子であるって、そのことを、こう、確信して告白する。その私たちの歩みとなると言えます。ですから、この私たちの信じる福音というのはユニークで、天地創造の神以外は全て偶像に過ぎない。神ではない。イエス・キリストがその神を表されたお方だと。そのことをですね、私たちは心から信じ、そして、ペテロと同じような告白をしたいと思います。そういう告白に対して、イエス様は、あなたはペテロというふうに改めて名を挙げたことです。次の担当するときには、あなたはペテロというテーマをですね、私はお伝えしたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、私たちの信仰の告白、何を信じているのか、どの神を信じているのか、どのように私は救いへと導かれているのか、どのように愛されているのか、そのことを聖書からしっかりと汲み出し、共に分かち合い歩んでいきたいと思います。神の祝福を心から祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。